議論し反発している間はですね、人を指さし世を批判している間は神様の前にひれ伏すことはできません。しかし祈りの中で神様の前に自分を深く探られ、イエス様のために人じゃない神様の前に自分というものを見つめ直し、光の中で知らされたところ、示されたところの罪を告白することができたならば、私たちはひれ伏すことができる。それが本物になっていく瞬間ですよ。イエス様の弟子になっていく瞬間ですよ。皆さん、私たちは今朝イエス様の弟子となっているでしょうか。自分の心と生活の全ての領域において、お言葉ですからと主に明け渡し従うところから主の弟子が生まれます。主の前に、その聖なる御座の前に自分を投げ出し、私は災いだからひれ伏すところから主の弟子が生まれます。そして最後はもう時間来ておりますが、キリストの弟子になるという第3番目は、人を生かすためにキリストを、キリストに人々を導き、人々に使える生き方を通してキリストの弟子となっていくんですね。悔やだめたこのペテロにイエス様は何て言われましたか。恐れることはない、今からあなたは人形と漁師になるんだよと言われました。人形と漁師、面白い表現です。イエス様は言うものがあります。人形と漁師って何だと。これまでペテロはガレの湖で魚を取る漁師でありました。生きた棒を取って、これを殺して撃って、そして生活していたわけでありますね。しかしこれからは霊的に病んでいる、死んでいた、死につある人々を捕らえてキリストのもとに導き、生きた棒とする働きをしていくんだよという、まあ、そういうことだろうと思うんです。迷う中に、罪の中に滅びいく人々を死のもとに導いて、キリストを信じて罪を許され、新しい命をいただいて、御国を目指し、神の国に生きるものとして、生き生きとした人生、使命ある人生に歩ませる。人々に仕えていく。キリストの愛を持って仕えていく。神としての仕えていく。そういう、使命に生きるものになる。人形取る良しというのは、そういう意味では人々をキリストの救いの中に捉えてお導きすること、伝道の働きに召されたということが中心になってきましょう。しかしながら、もう少し広い意味でこの言葉を理解することもできます。あなたは人形取る良しになるの、これはあなたはこれから他者に対する、人々に対する愛の方針、キリストに仕えて人々に仕える、キリストが愛していらっしゃる人々に仕えて生きる、そういう人生を生きるんだと、そういうものとなるんだと、そういう意味です。そしてキリストの救いをお伝えするのは、その人に対する愛の保守の中で最も大切なことでありましょう。人間を取るとは、人を生かすため、本当に生きるに値する最愛の人生、使命の人生へと、人々をお導きするために捉えていく。そしてキリストにお導きするという、こういう働き。捉えるという言葉はですね、ゾクロンという言葉で、生きていると捉えるという言葉の二つの合成語です。人を生かすために捉える、そしてキリストのもとにお導きする。本当の幸せをその人がキリストだって見出すために、本当に生きたものとなるために、新しい人生を生きるために、人々を愛を持って仕えて奉仕して捉えていく、そういう生き方への召しなんです。主は私たちに奉仕する心と生き方を与えてくださいました。自分は何者だ、一体何者、自己認識が大切だと申しました。主、私は主の弟子であり、この神と人々への奉仕の生涯に召されたものだ。自分の思いや自分の喜びや自分の楽しみを自分中心に追求していくのが私たちの人生であります。そんな人生は本当に虚しいです。虚しいです。喜んだり楽しんだりする瞬間があったとしても、みんな消えてきます。 死を経て死の前に立つことができるでしょうか。そんな人生どんなに面白く隠して自分のやりたいことをやり遂げたとしても神の前に立つことはできないんです。神の前に本当にその飯に生きるときに私たちは人を生かし自分も生きていくという素晴らしい生き方をすることができる。これがキリストの弟子の生涯。皆さん自分のために生きてますか。イエス様のために生かしていただいているでしょうか。今日私たちは何のために生きてますか。この一瞬私たちは何を目標に何のために生きていくんでしょうか。イエス様のために、イエス様と共にと言わせていただきたいですね。それがどんなに豊かな祝福された生涯であるかということを私たちは知らせていただきましょう。教会にはイエス様の使い人奉仕者がたくさんいらっしゃいます。与えられていたものを時間をいろんな良きものを捧げて奉仕いらっしゃる方がいらっしゃることを本当に私は感謝しております。病院を訪ね弱さを覚えている人たちのために慰めをしお祈りをしてきましたと報告してくださる方がいらっしゃいます。本当に嬉しいです。ご不思議な方のお世話をし車の送り迎えやいろんなことについてたとえどんな小さなことだったとしてもそのことによって人を生かしたいという思いを持って奉仕していらっしゃる方がいらっしゃいます。本当に感謝しております。目に見えないところで教会はいろんな方々のいろんな奉仕の中でこの教会という働きが成り立っているんですね。こういうことを言いますとね必ずねある方々はおっしゃると思うんです。先生もう私は年を取って何もできない、もうしてもらうばっかりだと情けないですという人がいらっしゃるかもしれませんね。でもそれは違うんですね。そういう人々は人の奉仕に対してどう対処できるかということにおいて奉仕ができる。心からの感謝を表現する。いろんなことをしてもらってももうちょっとここまでしてちょうだいという思いもあるかもしれませんね。もうちょっと心するともっといい奉仕ができるようにって評価することもできるかもしれません。上から目線で人の奉仕に対して。でもそれやっちゃいけませんよ。経験はあなたの方が上かもしれない。でも人々が尽くしてくる足らない奉仕であるかもしれません。いろんな賭けがあるかもしれません。でも感謝します。主なる兄弟主なる姉妹ありがとうございます。あなたの奉仕を感謝します。喜ぶことができる。これは奉仕です。他者の奉仕使えるとされる方に対して心から感謝を表し共に喜ぶ微笑むことができる。そして祝福のためにあなたが祝福され私も祈ります。祈ることができる。皆さんこれはなんと使えられることにおいてその使えられ方においてその人が奉仕をしている。奉仕する人を生かしている。それを奉仕される人なんです。され方においてその奉仕してくださる人たちを生かしていくその働きを担っている。何もできなくなったというでこそその存在があり方が鍵です。勝負です。心からの喜びと感謝を表し今日一日を喜び人の愛を感謝し喜び神様を褒めたたえていく。そしてその人たちのために私を祈りますというこれがねできる方針なんですよ。弟子の技なんです。反対に不平不満批判をして人を生かすんじゃなくて人を殺していくことが時々ありますよ。そうであってはならない。クリスチャンとして他の人を生かすものとしてどうあるべきか考えていかなきゃいけませんね。イエス様は今よりのうちあなたは人形を取る漁師になるのだと言われた。使えることにおいて時には使えられることにおいて本当に感謝し喜び主の宮を上げ祈っていく。そのことにおいて私たちは 人を汚します。人々に仕えていくことができるんですね。人を生かすことができる。どういう立場だったとしても私たちは主に仕えていけることができるということを覚えていただきたいのです。イエス様に従い、イエス様と共にあるならば、どんなに豊かな生活、祝福を私たちは約束されているでしょうか。そしてその収穫、その実りは人と共にやがて大いに喜ぶことができるものへと、主への賛美と変えられていくのでありますね。お祈りいたしましょう。お気楽になります。お祈りいたします。天のお父様、イエス様の弟子ということについて、今日はペテロの最初のこの弟子となったその経験から学ぶことができてありがとうございます。私たちは自分で自分の領域を持ち、イエス様を締め出していることがないでしょうか。本当に我が内なるすべてのものよ、すべてのものよ、主を褒めたたえよと今日も購読さめいたしました。私の心と生活のすべての領域において主を迎えし、主をあがめ、主を賛美する、本当にイエス様の弟子とならしめてください。主の臨座の前にひれうし、本当に自分の光の中で自分の姿をうめきながら告白し、その罪が許されていること、清められていること、直ちに主の豊かな恵みの中に回復されていることを、いつも主の愛の中に導かれていることを本当に実感しながら、主の前にひれ伏し続け、主をあがめていくところ、どうぞ主もへとならしめてください。そして主の御心を我が心とさせていただいて、ともともに主を喜び感謝し、主をもへたたえる、主の愛をもって身近な人々に、あの人この人に喜んでお仕えしていく、奉仕をしていく、まさにそれが私の主の弟子としての生き方だという、その締めの道に一歩でもどうぞ踏み出させることができますように。しかしどうぞ私たち一人一人を本当の主の弟子、イエス様の弟子としてどうぞ導いていただくことができますよ。神様、どうぞ今晩、この朝、またこの週、その歩みの中でお一人一人を祝福して導いてくださるようお願いをいたします。イエス様の御名で祈ります。アーメン。